主は皆さんと共に。マルコによる福音。主に。その時イエスは弟子たちに言われた。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り起こされる。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく、これらのことがみな起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。キリストに賛美。どうぞお座りください。11月のこの終わりになってくると、いわゆる教会の朗読は世の終わりのところですね、の箇所を、この朗読することになっています。この秋が深まって、この葉が落ちてですね、それと合わせて、この世が、滅びていくというか、11月は死者の月である、し死や滅びを私たちは受け止めていきましょうというですね、そのような朗読箇所が、毎年生まれています。そして今日もそのような、朗読ですね。でイエス様がはっきり言うんですよね、天地は滅びるがこの世にあるものは、全て滅びてしまう。結局のところですね。しかし私の言葉、イエス様の言葉は決して滅びないということをイエス様がおっしゃるわけですね。なんでこのイエスの言葉がだけが滅びないのかっていうのも、ちょっと考えてみるとよくわからないところもある。でも実際私たちのこの歴史を見たときに、歴史と今を見たときに、一体何が本当に滅びてしまうものなのか、何が滅びないものなのか、それは私たちはある意味しっかり認識する必要性があるでしょうし、この滅びるものではなくて滅びないものに私たちの生き方を当然合わせていくことが望まれていると思いますね。じゃあ実際何が滅んでいくのかというと、実際ほとんど滅んでいくっていうことでは、ありますよね。イエス様が誕生してから2000年以上経ちますが、2000年以上続いているものは実際のところ、ほとんどないと言えるでしょう。会社、多くの方が勤めておられる会社、2000年間続いている会社は一つもない、当たり前ですけど、どんな会社も何十年か何百年続いたらいい方かもしれない、何百年も続かないですよね。で国そのものもそんなに続かない。で国が発行しているお金だって、ちょっと時を経つと、価値がなくなってしまう、そのようなものであろうというふうに、思われますよね。日本政府ができて、今の日本政府ができて70年ちょっとですから、それだっていつ政府が変わってしまってもおかしくない。2000年続いているものは実は あんまりないということですね。で下手をしたら、昔の遺跡なんか見たらですね、町ごとがなくなっちゃってるところはよくあるわけで、だから建物が残ってるって言ってもただの廃墟が残ってるだけでしょう。そんなに 何千年も続く建物も実際残ってない。残ってるとしてもただそれは遺跡で、まあなんていうか文化的価値はあるかもしれないけど、まあ住むことはできない。だからまあ滅んでいくものは案外多いわけですね。じゃあ逆に、じゃあこの2000年間滅んでいないものは一体何なのかと考えたときに、まあ、今日のイエス様の言葉じゃないですけど、残ってるのは実は言葉なんですね。言葉は実際残っている。例えば聖書残ってるわけですよね。旧約聖書なんか2000年以上残ってる。イスラエルの国はあったりなかったりしょっちゅうしてますけど、でも聖書はある。まあ、あとはもちろん論語とかですね、まあ、お経も、まあ、もちろんお経もどの時代に書かれたかあれですが、まあ、ギリシャ哲学の本とか、実は言葉は2000年ぐらい平気で生き残ってるっていうことなんですね。物はまあせいぜい何十年か何百年で消えますけど、実は言葉は消えていないんですね。だから私たちは聖書も読めるし、論語だって中国のその古典の本だって、だから言葉は実は滅びてないということが言えるでしょう。そしてなぜこの言葉が滅びないのかというと、特に私たちの大切にしている聖書がなぜ滅びず続いているかというと、そこに記されているものが真実の生き方が記されているからですね。言葉だけだったら価値がないけど、その言葉に土台を持つ真の生き方があるから実は滅びないんですよ。ギリシャ文学だって大したものじゃなかったらそれはもう滅びてるし、多分たくさんの言葉があったけど、それはたくさんの詩人がたくさんの歌を書いたり詩を書いたり、それは世界中であったでしょうけど、でもそれはほとんど滅びちゃってるわけで、残っている言葉は真実の生き方を示している言葉だけが何千年も生き残る。これはだからイエス様の言う通り、滅びないものはこれだけなんですね。私たちの生き方はその滅びないイエスの言葉に基づいて生きているということをやはり思い起こすことが大事だと思うんですね。人間はせいぜい100年ぐらいしか生きられない。100年後ここにいる人は全員死んでると思いますけど、全員だと思います。1人ぐらい例外的に、2人ぐらい、3人ぐらい、まあ、例外的に生きてる。100年後ですけどね、ほとんどみんな死んでるんですよね。でそのまあ、子供か孫かひ孫かは、そしてその時も真実の生き方は全く滅びずに受け継がれていくということですね。そこに私たちの希望と確固たる生き方の基盤があるということですから、私たちはついつい神の言葉って一番なんか弱々しいっていうのか、現実に基づいてないとかですね、こんなに苦しみとかなんとかかんとかいろいろ頼りなく思うこともありますが、でも本当に残るのは言葉と生き方なんですね。他のもの消えちゃいます。せいぜい何十年何百年続いたらいい方でしょう。でそういうものに私たちの基盤を置くことは愚かだと思いますね。日本政府だってどれだけ続くか分からない、まあ、実際のところ分からないわけで、まあ、年金がどうのこうのとかなんとかいろいろ言ってますけど、どうせ滅びますよ、何十年かな年金制度だと。もちろんそれは滅びない方がいいですけどね、私たちの時代でも。どうせそういうものは滅びるんですよ、長いスパンで言えば。だからもちろん年金はもちろんね、保険とかもちろんかけてたらいいですけど、でもそれがあるとかないとか、滅んだとかなんとかんとか、そういうことで私たちの心を乱していることは全く意味がないということなんですね。私たちの滅びない真実の言葉と真実の生き方こそが私たちの生きる確固たる基盤であって、そこに基づいて私たちが生きていくときにこそ私たちの生き方は永遠の命につながるわけですね。真実の言葉と真実の生き方こそが永遠の命につながるということですね。 この世においても滅びてないんだから言葉は、まあ、それを私たちはしっかり意識して、この滅びるものにとらわれるのではなくて、滅びない本当の真実のものに私たちがより頼んでいくならば、私たちの命は本当に日々生き生きとしたものになるのではないかと思いますね。当然真実の言葉にあるのは、まあ、今日の祈願ですが、貧しい人や苦しんでいる人に助けよう、隣人愛の心とかですね、まあ、それは真実の生き方ですよ。それも永遠に変わらないことだと思います。いつの時代も私たちは貧しい人や苦しんでいる人と共に助け合いながら歩むように呼ばれている。真実の言葉はもちろんそれだけじゃないですけども、まあ、そのような神の言葉に基づいて私たちがこの1週間ですね、確固たるものに自分の生き方を置いて歩んでいけるようにですね、共に祈りを捧げましょう。